ナウさんなんか言いかけたね。
はい。いや、その食と性の対象が、こういう食べたいし、
そうだね。
恋愛もある
し。そうだね。まあ、
これ、どうなる、うん、
いや、だからね、多分それが一番この物語の中で、一番明確に書かれてるメタファーだよね。その、はい、だからレゴシはウサギのハルちゃんを好きになるんだけど、でもね、ある時ね、パンダのやつに言われるのよ。お前がその感情は恋愛感情ではなくて、はい、狩猟本能が変形したものだとか言われるわけ。
あ、はい、
でも草食獣と肉食獣の恋関係の中には、な、絶対にこれはなんか避けがたい何かなんだよね、
はい、
ここが怖いとこなんだよこの物語の、うん、この人を恋して愛したいと思うんだけど、愛したいがちょっとでも変化すると食べたいになっちゃうのよ。
はい、
これがすごいよね、
うん
うん、あとこの設定の特に序盤の妙なところはやっぱり演劇部っていう設定のうまさだよね。やっぱりさ、演劇って別の存在になるって意味じゃん、演劇って。つまり、はい、肉食である存在なのに、さっきの死神や、だからある意味別の存在を演じるっていうさ、仮面をかぶるっていう、うん、この設定のうまさもそこにはあるよね、
はい、
であとさっきちらっと言った、だからでもウサギっていう本来弱者、弱い立場、草食獣の中でも、しかも体が小さい、すごい、まあ、本当に動物のね、体の大きさは本当に動物のサイズに比例してんのよ。クマとか超でっかい、ウサギちっちゃい、だけどそのウサギっていう小ささがゆえに、ある種の防衛本能だったり、弱い存在だって見られることへの抵抗って意味で、ハルちゃんはビッチに描かれるのね。ビッチなの、性に対してすごくオープンなの。だからで、はるちゃんのセリフで、体を重ねている間だけは対等な存在として扱われているって感じられるために抱かれるんだっていうんでね、
はい、
もうはるちゃんはすぐに抱かれようとするんだよねとか、
はい、
すごいでしょ設定が、
はい、
でもこれね、序盤なんだよこれマジで全然序盤なの。今日全然先まで喋れないし、喋れるとこまでしか、これね、例えばね、ウライチってのが出てくんの。さっきさ、ウサギの血を飲んで緊張を紛らわしたっていうじゃん、うん、実はこの世界、肉食獣はでも明確に食べていいものが制限されてんの、
はい、
それが卵と乳製品と昆虫だけなの、
はい、
肉食獣は実は公にはそれしか食べちゃいけないの、
うん、
けどブラックマーケット、ウライチっていう、
はい、
なんかでもちょっと裏道に入ったところに存在するんだけど、そこでは公然と肉が売ってんのよ。すごいでしょこれ。で、ある時ね、ハルちゃんで、草食獣は当然そんなとこ近づかない、なぜなら食べられる対象だから、うん、まさに、
はい、
でもお店に陳列されてるのは、表向きの説明は病気だったり事故によって死んでしまった動物の肉を売ってるって言ってんのよ、
うん、
でもね、すごいのは、そこにうさぎ屋さんがあるんだよね。はるちゃんがある日裏市に行ってみたいって言ってレゴシに言って行くんだけど、
はいはい、
その本当にうさぎがディスプレイさ、死んだうさぎがディスプレイされてる店がある。自分と同じ形をした。すごくないこれ、
はい、うわ、
はい、すごいよねこれ。まあこれ言っちゃえば、これは性風俗のメタファーでもあると思うよこれは、うん、うん。でもね、これちょっとね、ウライチはもう一段違うメタファーも載っていて、
うん、
多分ね、大人になるってことのメタファー含むんだよね、
はい、
なんかある意味、まあ、さっきから言ってる通り、チェリートン学園っていう学校から物語は始まるんだけど、うん、学校の話から外の世界に出ると、明らかにもうそれは大人の世界の話になるので、ウライチはそのための一つのトリガーなんだよね、はい。
うん
うん、裏市に行くことで肉を食べてみるとかいうことを体験したりとかするの、
はい、
でもこれはね、もうちょい違う角度で言うと、当然さ、この動物たちがいるから、鳥もいるのね、鳥でも、うん、はい、この世界ってね、鳥なんだけど、鳥は大人にならないと飛んじゃいけないの、免許が必要なの。
へ、
これ完全にさ、ね、なんかもうメタファーじゃない
、はい、
飛ぶために免許がいるんだよ、
はい、
すごく不思議な世界だよね。で、まあでも、まあこの、でも序盤っていうか、前半半分の最大のミステリー要素は食殺犯の話なんだけど、
はい、
その冒頭ね、レゴシの友達だったテオってやつが食べられたっ ていう事件のことなんだけど、これは同じ演劇部の部員のヒグマのリズってやつが食っちゃったんだよね。ちょっとこのリズのちょっとウィキペディアに書いてある部分読もうかな。体格に似合わず普段は温和でおとなしく蜂蜜好きの優しいクマさんとして認知されていると、で筋力抑制剤の副作用に加えてて、これねここがねあれなんだけど、クマは体がでかいじゃん、だから普通に動い、やってると他の動物傷つけちゃうのよ、普通に肩叩いただけでボコッみたいな。だからクマのやつらはね筋力抑制剤って飲んでんの、だけどそれなんか副作用があるらしくって、でなんとかこのリズってやつ蜂蜜を飲んで抑えようとしてるんだけど、でもその衝動がね制御できなくなっちゃうんだよね、もう触殺衝動っていうんだけど、で筋肉も肥大してってるから、でそういう悩みをそもそも抱えてると。でその食っちゃったやつテムっていうんだけど、でもそれねなんかこのテムはでもなんかその肉食獣のなんかでもお前体でっかくて怖いけど、でもその怖いけど優しいお前のことが好きだよってリズに言ってくれてたやつなんだよね、でだからなんか受け入れてもらったって気持ちになるわけ、そのクマのリズってやつは、で受け入れてもらったって思った勢い余って食っちゃったんだよ、ありがとうっつって抱きしめたら食っちゃったってこと。だから言っちゃうとね、リズはねこの時の記憶が美化されちゃっててね、種を超えた真の友情は捕食によってのみ気づけるっていう風に、もう自分の行為を正当化してなんか美化しちゃってんのよ、すごいでしょ、でもこのリズが犯人だってことをさっきの主人公であるレゴシが気づくのね、で決闘するんだよ。レゴシはさっきも言った通り、あのハルちゃんっていうさ草食獣の彼女ができるくらいに心優しいし、絶対触殺なんて許されるはずないんだっつって、でもお前がやったってことを俺は知ってるっていうところで、前半のクライマックスはこのレゴシとリズがクリスマスの日に決闘するんだよ。でここでマジでここでバトルするの、本当戦うのだけど、クマの方がしかもリズはもう解き放ってるから、筋力増強剤も飲んでねえから超強いわけ、勝てない。だけどここにあのまあもう一人の主役とも言っていい、まあさっきからチラチラ出ている、まあ、演劇部の部長みたいなルイってやつがいるんだけど、鹿ルイがこのことに気づいてやってきて、ルイがレゴシに片足食わすんだよ。で食うことでお前の食肉本能を目覚めさせろっつって、だから実際ルイの片足食ってレゴシがパワーアップすんの、すごいでしょ。それでリズを制圧してリズを逮捕されることになるの、すごくない？だからこれは触殺犯を倒すために同意のもとで生きた友達の肉を食ったの、レゴシは。
いや
すごいでしょ。すごいよね。まあ、でこれによってでもね、でこの事件の中身はでも実際にはちょっと事情があまりに複雑だから、ルイによってあのリズは逮捕されたということになって世の中向けにはなるんだけど、でも その実はレゴシは食肉をしちゃったわけじゃない、だから前科がついちゃうんだよね。前科がついちゃう。で、まあ、前科っていうか逮捕までされないんだけど前科がついて、いろんなね、ある種の権利があの制約を受けることになる。で草食獣と結婚しちゃダメとか、そういう社会的なハンデがそこから生まれちゃうんだよね。だからハルちゃんとの関係がここから変わってっちゃったりとかするんだけど、すごいでしょ、でもね ことごとくいろんなとこすごいの。例えばキスするシーンとかあるのよね、草食獣と肉食獣が、でも愛情なのかこれ食われちゃうかもって恐怖なのかとかがね、描かれたりとかね、あとハルちゃんが大学行くんだけど、大学行くとさ、なんかキャンパスで異種族恋愛とか言うんだけど、なんか草食獣の女の子と肉食獣のライオンの子がデートしてて、私たち別にそんなの気に種族なんか気にしないしみたいなアピールしてんだけど、けどキスしてる時にライオンがバクって食っちゃうのよ。平気でそういうこと起きちゃう、だからある意味これはでもまさにメタファーでさ、僕らってさ、なんか パートナーは別に私外見じゃないしとか、
はいはい、
なんか中身だしとか言ったりとかさ、はい、別になんかスペックとかなんか関係ないしとか表面では言ってる人がさ、その実結婚するときはさ、バチバチのキャリアと結婚したりとかするじゃない、人間生活では、
はい、
もう完全それのメタファーなんだよね、
うん、
もう、まあ、あとねこの話ね、ドラッグの話とかも出てくるのね、後半に。でもこれ骨肉麻薬っていうんだけど、
はい、
これがさ言っちゃうと肉を食ったことがあるやつしか反応しない麻薬だったりするのよ。
うわ、
もうすごくない？超ドラッグの中毒性っていうかさ、はい、もうもろ書いてるんだよね、
うん、
であとは異種交配、異種族で結婚してその間に子供が生まれた時のその子供がめちゃくちゃ差別受けるのね、はい、実はレゴシは母ちゃんが異種交配によって使えたその、ね、コモドオオトカゲの血が混ざってんのよ、
はい、
お母さんは若い頃はオオカミの体の性質だったんだけど、はい、ある年齢超えた時から鱗みたいなのが体に出てきちゃって、まあ、そういうことが起きるらしいんだけど、はい、それでめっちゃ差別されて自殺しちゃってんのね、
は
い、でももうすごくない、この辺のなんていうか、
うん、
超ダイバーシティとか、まあ、つまりベタに考えればめちゃくちゃもうここにさ、はい、人種ダイバーシティ、はいはい、ジェンダー、うん、でまあ、ある種の恋愛における消極性積極性みたいなとか、
はい、
スクールカースト、
はい、
文系とか体育会系みたいな、
うん、
とか童貞とかもすら書いてると思う、これ童貞とか思春期みたいな、
はい、
女の子の方がなんかある種の精神性が高いとかね、
はい、
で世代間のギャップとか社会的ヒエラルキー、
はい、
で表社会裏社会とか、
はい、
で閉鎖的な学校と一般社会みたいな、すごいっしょ、はい、やべえ時間来ちゃったよ、次いきますね、次のチャプターです。